はい、皆さんこんにちは。セラピストのひつじです。このラジオでは健康に関する情報であったり、普段の気づきを発信しております。皆さん今日の体調はいかがでしょうか？毎日健康貯金何かコツコツやっておりますか？ということで、連日ね、暑すぎる日が続いておりまして気温のね、高さも毎日更新しているような感じがしますけど、今日はなんか京都の方で40度いくかなっていう話もね、朝からニュースで聞きましたけれども、まあ大阪もね、負けじと暑いですからね。まあ僕のいるところはね、大阪のちょっと南の方、南でもないか、中部ぐらいになるんですけど、まあそこまでね、まあもう暑すぎて外に出れないということはあんまりないんですけど、まあそれでもやっぱり長く外にいると、まあ危険な暑さだなっていう程度はね、出ますので、最近思うのはやっぱ風が少ないなっていうのはね、すごく思いますよね。この風が吹いてるのと吹いてないのとでは、同じ気温でも体感温度がね、まるで違うっていうところなんですけれども、まあ僕もね、歩くことを習慣に、してますので、こんだけ暑いとね、やっぱり歩けないんですよね。まあ、15分歩くと、せいぜいかなっていう感じなので、まあ、体調をね、まず壊さないようにっていうのが第一ですからね、ちょびちょび歩くようにはしてますけどね、時間空いた時にね。うん、まあ無理はしないでおこうということで、まあ秋にまた涼しくなったらね、まとめてちょっとこう歩いていこうかなというふうには思ってますけどね、皆さんもまあ無理はね、絶対にしないようにしてくださいね。で、今日はですね、まあ、それも踏まえてですけれども、高齢者さんのね、まあ、話なんですけど、運動をね、やっぱりこう、しないといけないっていうのはね、まあ、お医者さんからも言われてますし、リハビリの先生からも言われてるし、家族さんからも言われてるしっていうことで、まあまあ、足を動かせ、歩けとか、椅子に座って運動しなさいとか、な、そういうことをね、高齢者の方はしょっちゅう言われてるんですよ。まあ足のね、全く問題ない人は言われないですけど、まあ足が弱ってきてね、杖をついてる方とかっていうのはですね、やっぱりまあ毎日毎日のようにそうやって言われてるんですけれども、ここでね、ちょっと考えてほしいのがですね、その人にとって一番最適な運動量っていうのは、どれくらいなのかっていうのを、まあ、ちゃんとこう、分かってあげた上で、運動してくださいっていう風に、運動しなさいっていう風に、こう、提示してるかっていうところがね、まあ僕のその、リハビリ側というか、鍼灸師側の観点からしたら思うわけですね。で、まず一つ目に考えないといけないのは、まあ、心臓病があるかどうかですね。まあ、これがね、非常に、関わってきます、運動量には。まあ、心臓の状態と、肺の状態ですね。まあ、心肺機能ですね。いわゆる心肺機能の、この状態が、まあ、全く問題ないかっていうところですね。で、三つ目は、血圧ですね。血圧。と、まあ、糖尿病はいいか。糖尿病はね、運動した方がいいんですけど、まあまあ、血管が脆くなってると、それもね、あまりやりすぎると怖いところもあるんですけど、まあ、三つ目は血圧ですね。まあまあ、朝、できるだけ測るようにしてですね、まあ、高かったら運動はしない方がいいし、まあ、そんなに高く、まあ、正常であれば、まあ、ある程度運動はしてもいいんですが、この心肺機能と血圧ですね、まあ、ここは必ず見といてほしいなと思うんですね。で、これをね、間違って、強い運動とか、すごい量の運動をしてしまうとですね、もう絶対しっぺ返しが来るんですね。まあ普段マイペースで生活をするっていうのが、まあ一番いいんですよ、高齢者にとっては。まあその感情の起伏もさることながら、まあ運動量もですね、まあそのストレス具合もですね、まあ一定がやっぱりいいんですよね。うん。だから、ぼちぼちその変化が大きくなく生活するっていうのが、一番大きな、高齢者さんのポイントになります。うん。で、もう一年通してですね、絶好調っていうのがもうほとんどないんですよね。で、逆に言ったらですね、絶好調の時って怖いんですよ。僕の経験から言うとね。今日、すごく最近調子いいんですっていう時はですね、人間の本能からやっぱ動きすぎてしまって、まあ、こけるリスクが高まったりとかですね、いつもよりも、動いてしまって、まあ、テンションが上がってね、動いてしまってこけちゃったりとか、 するんですね。で、まあ食べ過ぎちゃってとか、まあそんなんもありますけど、まあ血圧とか血糖値がガッと上がったりとか、まあそういうことも結構あるので、やりすぎてしまうっていうのがその絶好調の時なんですね。まあ若い人でもそうだと思うんですけどね。調子いい時に全部、まあいろいろ仕事とかもやってしまおうみたいな感じになってしまうとですね、まあオーバーワークになって後でしんどくなっちゃうっていうことが起こるので、まあ高齢者さんは特にね、そういうことが起こりやすいので、まあ一定に言ってもらうのが僕は一番いいと思ってます。で、それを伝えていくっていうのもすごく大事ですね。あんまり調子いいからって言っていつもより多くしないでくださいねとか、まあいつも通りでいいですからねっていう風な声かけをね、常々していくっていうところなんですね。で、まあその中でもね、浮き沈みっていうのはあるので、まあ沈んだ時はですね、いつもより少しにしてくださいねとかっていうね、こっちで調整を効かしてあげるっていうのがね、すごく大事なんですね。高齢者さんの方というのは自分で自分の体のことをね、あんまり感覚的によくわからなくなってくるんですよね。だからこっちが理解してあげると、そういうふうにちゃんと伝えてあげるっていうのがすごく大事なので、まあ僕なんかね、週何回2回3回とかね、触ってるので、すごくその人の体がわかるので、まあ確実にね、そうやって体のことをまあよくわかってくれる先生っていうのは一人おったらすごく便利ですね。うん、家族の人もね、そんなしょっちゅう体を見るわけでもないし、専門家でもないので、見誤ってしまうところっていうのは絶対あると思いますので、まあお医者さんでもね、月1回とかしか行かないし、まあリハビリのね、定期的にやってくれるリハビリの先生とかが僕は一番いいと思ってますね。僕らのやるメリットとしてはね、訪問で行って治療するメリットとしてはもうそれが一番ですからね。まあその人の状態を常にこの波を把握できるっていうのがね、一番のメリットかなというふうに思ってますのでね。まあその足が弱いっていう人は、まあそういうサービスをね、ぜひぜひ使ってほしいなというふうに思いますけどね。はい。今日はね、だからそういうふうに、まあ高齢者さんのね、まあ体の状態を把握して、運動をこれぐらいしようねっていうのを伝えましょうっていうことをね、ここでちょっと言ってみました。はい。次回もね、まあそういうふうに気づいたこととかがあればね、ここでしっかり喋っていきたいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。セラピストのひつじでした。では、では。